はい、お待たせいたしました。次の発表者は、関間聡さんです。Ruby による分散システム DRuby や埋め込み Ruby、ERuby の作者です。最近でしたら、Rails でもどちらも使われてますので、Rails をご利用の皆さんは、もうすなわち関さんに足を向けて寝られないということで、今日の発表をお願いしたいと思います。今日のタイトルは DRuby をもう一度です。よろしくお願いします。
どうも、このコマもまた古い話をするので、飽きちゃったかもしれないですけど、我慢して聞くという。重要なことを先にする、ですね、重要なことはですね、本が去年出ているんですけど、まだ初版が買えるので、急いで買ってください。で私についてなんですけど、私について、最近 Ruby で声かかんなくなっちゃったんですよね。で、なんか、アジャイルの人だと思われてるんですけど、一応僕は Ruby の人なんですけど、結構内向的なプログラマーで、なんていうんですかね、こう、コードになんかやりたいこと、言いたいことを書いたりとかするんで、その、多田さんみたいにこうアプリケーションを調停するっていうか、アプリケーションを作った人を調停してなんかするとか苦手なんですよね。そういうわけでですね、こう、部品ばっかなんERuby とかですね、DRuby さっき紹介してたんですけど、あと、RuByはかろうじたアプリケーションですけど、あと、作ったものっていうのがあって、ユーザー数1って書いてあるのは、確認されたユーザーが1しかいない、僕が書いた WebUI のフレームワークを使った IP メッセンジャー のクライアントっていうか、やつがあるんですけど、僕のために書いたんで、僕は使ってないんですけど、あと1人しか使ってない。あとプロキシネタというか、メタプログラミングネタもあるんですけど、これゼロです。で、ERuby についてちょっと話したいんですけど、ERuby の実装の一つなんですけど、Ruby のスクリプト編を文章に埋め込むっていう、いわゆるテンプレートなんですけど、それをですね、もう一回 Ruby に埋め込んでみるっていうふうに使いたいというので、だからソニーしか思いつかなかったんですね。そのテンプレートだけ既存だけ動かすっていうのは思いもつかなかったんですけど、Ruby に埋め込むっていうふうに使うっていう ERuby っていうのを書きました。で、一応多分そういう格好してるんで、フレームワーク作る人とかに向くものだと思っています。で、詳しくはこちらですけど、多田さんの書かれたモード編なんですけど、内容はあれなんですけど、ともかく盛り上がり方がとても参考になるので、この僕が書いたものに関して、あ、こう感動してほしいとかっていうのを組んでほしい本。で、Rails 様々で、僕はあんまり普及とかは、僕の部品が普及してもよくわかんないんですけど、Rails が流行ってらっしゃるみたいなんで、僕使ったことないんですけど、ERuby の利用者がすごい急増してるらしいということを聞きました。で、一応今日はですね、DRuby の話をしましょうって。Ruby 限定の分散オブジェクトのライブラリというかシステムなんですけど、 RMI だけを実装する。で、 Ruby の特徴そのままにっていうのは、例えばいわゆる分散システムとかだと IDL 書かなきゃとかあるんですけど、そういうのはやらなくていいよとか、 Ruby っぽくブロック付きメソッドとか、その普通に呼べるっていうのが特徴があります。が、その前に DRuby 再入門したいんですけど、その前にですね、その本にも書かれてない歴史というのがあるので、ちょっと告白してみたいと思うんですけど、昨日から歴史ばっかりですね。はい。で、98年にですね、SHTTP サーブっていうウェブサーバーがあったんです。原先生が書かれたやつで、僕それ初めて見たときに、あ、面白いなと思ってですね、サーブレット拡張とか ERuby 拡張とかをして遊んでたんですね。で、どんなことしてたかっていうとですね、やっぱりですね、98年ぐらいなんですけど、なんかブックマーク作りたいなと思って、タグ付けで管理するやつとか、僕、デリシャスとかも使ってないからよく分かんないんですけど、自分用のブックマークを管理するやつを書こうかなと思って、ささっと書いてたんですね。で、その RDB とかそういうのも初挑戦だったので、RDB を SHTTP サーブで隠しつつ、UI の SHTTP サーブと HTTP でつなぐっていう、なんか、最近だとウェブなんだっけ、サービスなんとか。とかなんかよくわかんないんですけど、そういうのが流行ってるらしくて、それに似てるらしいんですけど、こんな感じですね。 実際には手前の HTTP サーバーしか触ってないんですけど、後ろのバックエンドとしては HTTP 使って Postgres とかプレーンテキストとかのデータを触るやつをの構成にしてました。でですね、実際に HTTP とか言ってるんですけど、やりたいことはメソッド呼び出ししたかったんだけど、まあ、HTTP がそこにあるので HTTP を使ってメソッド呼び出しをするっていうのをやってた。でこれやってるうちに発見というかね、みんなサーバーでクライアントだっていうのが分かったんです。例えばですね、まあ、どの人も HTTP を受け付けつつ誰かに HTTP を言うっていうものだったってことに気がついたので、結局ですね HTTP 使うとか言っても Ruby としてしか使ってなかったりする。でも、まあ、HTTP とかめんどくさいとか思ってじゃあ DRuby 作りましょうっていうので作り始めました。でですね、 HTTP サーブの実装を真似るというか、僕これ見てスレッドの使い方で驚いたんですけど、この要求ごとにスレッドを作るっていうすごいかっちょいい実装だったんですよ。でそれを見てですね、真似してやろうかなと思って、で Ruby のライブラリーに TCP ソケットとかマーシャルとかかっこいいのがあるので書いてみようかなとはできちゃったって言って、と DB が200行ぐらいでできました。で Ruby すげえなっていうが受けないですね。はい、じゃあ次に行きます。じゃあそういう話は終わりでDRuby の話をもう一回戻すとですね、 DRuby がやってることっていうのは、あの Ruby のメッセージングを拡張して別のプロセスのオブジェクトのメソッドを起動するっていうことをやるためやってくれるソフトです。ソフトかライブラリーです。まあメッセージングっていうかですね、まあオブジェクト指向のやつとかなんかそうらしいんですけど、オブジェクトにメッセージを送信するとですね、でメソッドが起動されるっていうのがメッセージいう概念ってちょっと嘘かもしれないですけど、まあ、そういうのがあるんですよ。気持ちとしてはこのオブジェクトにメッセージ投げつけるとなんかメソッドが起動されるのがあるんですけど、それをですね DRuby だとメッセージを送信するんだけど、それをさらに転送して隣の人のメソッドプロセス、隣のプロセスにあるオブジェクトメソッドを起動するっていうのをしてくれます。まあ、メッセージング万歳みたいな。で唐突に実験をしようかなと思うんですけど、あと DRuby 使ってらっしゃる方っている チュートリアルとか今さえられたらいやどうです2つの IRB を使って話し合うっていうので、1人のプロセスはハッシュを公開してあげて隣の人に貸してあげるみたいなやつをやろうかなと思います。でちょっと特徴的な概念としてフロントっていうのがあるんですけど、 DRuby ので構成されたその分散システムの中の入り口になる特別なオブジェクトがあって、それはフロントと呼んでるんですけど、まあ、システムの入り口だったりきっかけだったりするんですけど、それは URL で指定しなくてはならない1つだけはあって、DRuby のシステムに1つ以上必ずあるものなんです。でそれを踏まえてですね、というかいきなり順番が変わってたんですけど、IRB でその場で実験するとみんな私のタイプに連れてこれないと思うので、あの事前にタイプのない画面を作っておきました黄色と青の画面は違う端末だと思ってください。で IRB でそれぞれ起動しておいて、なんかノーリードラインとかついてるんですけど、デフォルトで OS10 にデフォルトで入ってるリードラインだとスレッドがスイッチしてくれないので、とりあえずついてます。でさっき説明したフロントなんですけど、これサーバー側、サーバー側というとおかしいんですけど、どれもサーバーなんですけど、この人はハッシュを公開する側の人です。あの URI この URI とこのハッシュを結びつけるっていうのを宣言しつつ DRuby のサービスを始めています。で次に青の人なんですけど、まあ、この人は特に提供するのがないので黙って立ち上がって、でさっきの URI を使って参照を作ってあげます。そうですね、あのこれクライアント側っていうか公開した方なんですけど、さっきの参照に対してあのハッシュのように何かを代入すると入ってくれるぜっていうのがあるんですけど、これでこっちのプロセスから入れましたって言って、でサーバー側の方でフロントっていうオブジェクトの中身を見ると、あ、すいません、 いや見るとすでにこの再入したものが入っている。でですね、さらにサーバー側からまた入れてみると、サーバーから入れてクライアント側から見ると、あ、入った入ったっていうのが分かるっていう。特に何もないですね、はい。で今のでハッシュが崩壊できることが何か分かったんですけど、あと DLB の特徴的なものがあって、オブジェクトを交換するときに、自動的に値渡しとか参照渡しとかやってくれるっていうのがあるんですね。でオブジェクトの交換って何かっていうと、引数で渡すとか戻り値で返すとか例外で返すとかっていうのがあるんですけど、その度ごとにこの自動的な変換が行われています。でどんな規則でいくかというと、ダンパブルというかマーシャルでダンプが可能なものに関しては値をいきます。でマーシャルできないものに関しては、参照が渡る。例えばスレッドとかファイルとかプロップとかは参照が渡るっていうものです。でスレッドの例なんですけど、こっちサーバー側でさっきのハッシュのところに今のスレッド、カレントのスレッドを代入しちゃいましたっていう。でですね、このクライアント側から覗いてみると戻り値がです。スレッドじゃなくて違う謎のオブジェクトが返ってきてるんですね。これ参照のオブジェクトなんですけど、これこいつに対してステータスなんだよっていうと、スリープって言ってくれるっていうか、なんでスリープかっていうか、かなり秘密があるんですけど、それは追求しない。与えたしたコピーだよっていうのの例なんですけど、このクライアントっていうのに入ったヘロアゲインとかもう取ってきてひっくり返す、これ例になってませんね、びっくりついてませんね。あ、気にしないで。あとブロック付きメソッドも普通に動いちゃうんですっていうので、動くところよりもなんで動くのかがすごい、結局ブロック付きメソッドってパラメータとしてブロックが渡っていると考えることができて、で渡るときにですね、ブロックは参照渡しになるので、呼ばれた側から見るとクライアントへの参照が渡っているんですね。でイールドするとその参照に対してこうなんか話しかけるので、サーバークライアントがサーバーに要求したね、要求したときに渡ったブロックに対してまた呼び返して、こんな感じで呼び返されるので、ブロック付きメソッドが動きます。でリモートな位置の事例なんですけど、これリモートにあるハッシュに対して、位置が動いたとかファインドールが動いたぜっていうのが分かる例ですね。やっぱりやんなきゃよかったですね、サンプルは。で Ruby なので、IDL とか不要です。だから例えば未知のクラスを渡っても何かを定義してあげるっていう必要はない。例えばこっちサーバー側でなんか、いつもカウンターなんですけど、カウンターをなんか作ったんですけど、クライアント側はカウンター知らないんですね。でもカウンター知らないんだけど、メソッド投げる、なんかメッセージ投げるとなんとなく動きます。であと動機なんですけど、スレッドの動機もそのまま動くので、なんていうのかな、プロセス間の動機がしたいっていうのもそのままスレッドの仕掛けをそのまま使えばなんとなく動きます。これサイズド9の例なんですけど、きっとつまんないので飛ばしますね、はい。でなんですけど、デイリビューを何に使うのかっていうのはこの後の後のコマぐらいで出るっぽいんですけどの話をちょっとします。いろんな分散と何とか分散とか、なんか機能で分けるとかいろいろあるんですけど、今日の話は配置だけに注目した話をしたいなと思ってて、オブジェクトを機能で分けるっていうよりも、そのどこに置くかで考えるような時、最終的に同じものになっちゃうんですけど考えてみます。ですね、配置と寿命っていうふうに私は考えるようになりつつあるんですけど、オブジェクトって結局そのプロセスの中にしかないんですよね。でプロセスが場所が異なるっていうのは、そのプロセスの寿命分しかオブジェクトいられないので、寿命が異なるっていうことを指すんですよ。だからあるプロセスに対してあるプロセスが長生きするってことは、あるプロセスよりも長生きなオブジェクトを作ることができると考えることができます。でですね、寿命といえば永続化なんですけど、 永続化って僕まだよく分かってないんですけど、あの永遠に永続化したいのか比較的永続化したいのかっていうのがあって、比較的っていうのは一方よりは長生きだっていう永続化がほとんどだと思うんですよ。だから永遠に永続化したいわけじゃな、したいのかもしれないけど、そうすることよりもちょっと CGI よりもサーバーの長生きしてほしいみたいな永続化の方が多いんじゃないかなと思って、まあそれはですね、もしかすると ODB じゃないのかなとか DB じゃないけど、その長くいてくれるオブジェクトを考えるを作ることができるんじゃないかなと思って、まあオブジェクトしまうというか、しまうというかそこにあるっていう感じで、ここにケイジさんの本がでですね、その実装例として RWiki っていうのがなんかあるんですけど、これ Wiki エンジンかどうかはまあどうでもいいんですけど、これオンメモリの ODB っぽいもので実装されているんですね。でですね、まあ、ページであるとかその他諸々のオブジェクト、参照情報とかみんなサーバーに配置されているものだと考えることができます。で、あの実際にその永続化、 RWiki が言う永続化って、その次回の再現のための際の手がかりとして自分のログを RD 形式でファイルに落とすっていうことしかしてなくて、実行中は一切 RD のファイル読まないんですよね。で、これ生きてる時の RWiki なんですけど、まあ、なんですかね、これが長生きする人で、これが短命な人ですね。リクエストごとに生まれて消えてしまう CGI で、この子の人いるデモはすごく長生きしていてずっとページを持っている。だからこの CGI はこのデモに対してデモというか、ここのオブジェクトを触って書き換えを返すだけの人で、その間変更は全てログされていて RD の形式で残されているっていう、まあ、私はこっち側使うことが多いんですけど、 IRB でつないでこのデモに入っているオブジェクトを触ってなんか統計量を取ったりとかいろいろするっていうふうになってます。で、起動時の RWiki なんですけど、さっき書き込んだログがあって、ここのログからガーッと自分の環境をもう一度作り直すっていうのをして、する運用中書き込むだけなんですけど、起動時だけがその読むことをするようになってます。で、まあ、こんなんでいいじゃんとか、オンメモリー ODB みたいなのもいいじゃんとか言って、まあ、ですね、ああ、やだなこれ。昔、ナヒさんと RD データとかを、とかどうよとか言ってあったんですけど、その後 YAML とか出ちゃって、ボツになったのがあるんですけど、それはパス。で、RWiki の今 の, そのストーリーやつで、ストーリーカード拡張っていうのが、あって、そのページ、いわゆるページなんですけど、その中にさまざまなの、まあ、BTS だとか、あの五所健さんが言うとこのチケットシステムだと思っていいと思うんですけど、ある案件の状態であるとか、なんていうのかな、まあ、さまざまな統計情報が入っているものがあるんですけど、で今、オンメモリーのその状態で1万件ぐらいのものが扱うことができています。まあ、多分スケールしないんですけど、それはその時考えればいいので置いといて、で照明のオブジェクトっていうのが自然の時が、だ今のはODB っぽく使うにはどうだろうって話で、こっち照明のオブジェクトってなんだろうっていうのがあって、もう一個あるんですけど、長生きするオブジェクトがあった方が自然な時があると思うんですよね。例えばウェブの UI であるとかですね、よくイベントドリブンのやつだと、このきっかけは短いイベントであるんだけど、そのコンテキストに対して何かするっていうものの作りがあると思うんですけど、まあ、ウェブ UI も同じでリクエストが来て何かするんだけど、実際コンテキストが細切れになっちゃうことが多くて、まあ、例えばですね、 CGI な人だとするとこうなんか来るなんかウェブブラウザーとかユーザーの方は長生きしてるつもりで触ってるんだけど、イベントはこう細切れに来て、で CGI がですね、なんか自分のコンテキストを残せないので自分の状態をそもそも有効に残す。で次回また来た時には遺言を使ってまた動き出すとかっていうよく作られてると思うんですけど、まあこれ遺言作戦でプロセスの自分を超えるためにあって、さまざまな自分を残すとかで、なんか機能が増えることに饒舌になっちゃうんですね。で遺言はどこに置くかっていうと、 URL に書いたりとか付近を置いたりとかファイルに書いたりとか DBMS に置いたりとかするんですけど、まあそれで配達制御とか出るですよ。で運用回避しなきゃとかで、そのあったもう最初遺言で苦労するんだったら死ななきゃいいじゃんっていうか、わかります？まあ照明のオブジェクトでいいんじゃないのとかいうのですね。まあ細切れに行くやつはまあイベントだと考えちゃって、長生きする UI とかアプリケーションがいた方がいいんじゃないの、でそこに DDB 使えよみたいな話ですね。はい、ウェブ UI で応用とかがあるんですけど、まあそういうライブラリも書いたんですけど、多分利用者は須藤さんぐらいしか まあ、ウェブアプリケーションフレームワークじゃないところは MISO ですね。UI のフレームワークですね。で、その後もっとかっこいいやつをやろうと思うんですけど、あと何、まあ、まあそういう泥臭いのを置いといて、もっと未来を語るようなかっこいいやつについて話したいんですけど、平常時のノリ言語っていうのが、リンダっていうのがあって、まあ、R のリンダっていうのは DRuby 側での Ruby の実装で、あと、これを使って動的に構成を変更するような仕掛けも実験しています。で、これは別にそのリンダとかを使えっていうわけじゃないんだけど、素振りをしておいた方がその分散とか考える人にとってはとてもいいことがあるんじゃないかなと思います。で、L の方のリンダの方はそのちょっと出典を調べきれなかったんですけど、編集のり言語でタプルとタプルスペースっていう概念を使ってプロセス感を強調させるものです。アウトとインと RD っていう特徴的な操作があって、タプルスペースという謎の空間に対してある情報を、アウトがアウトなんですよね確かでインが こんな感じだったかな、逆かもしれない。でなんか自分細切れのある情報をこの謎の空間に置くとか、あとここから取り出すっていうだけの操作しかないですけど、いろいろなあの処理の強調ができるっていう仕掛けですね。で、MISO は参加者っていうか、このいろんなプロセス群はこの人のことしか知らなくても動くんだよっていう。例えばあのなんかクライアントが N に行ってエンジンが M 個あるような分散システムのような考えたときに、みんなはここにしか、この人はここに要求を投げるだけで、この人はここから要求を取ってきてまた返すだけみたいなやつで構成することができて、まあ、超かっこいい。でリンダの R の方のリンダは Ruby によるリンダの実装で、最近のバージョンは DRuby を強く意識してくれるようになりました。で、まあ、タップルスペースとかがあるんですけど、まあ、こう流してですね、ここはまあいいかな。じゃあこれライトとテイクっていうのが、DRuby の方、R の方のリンダの方は Java スペースの方のメソッド名に似せるようにして、インと RD じゃなくて、インとアウトじゃなくて、テイクとライト、テイクとライトっていう馴染みやすいというか考えやすい名前に書いてあります。ライトが何をするかというと、この例はですね、まあ、関さんの年齢が20だってここに書くわけですでですね、こうテイクするとこのタップルスペースからこう取れデータが取るよってやつで、これ何が使えるかって待ち合わせができるんですね。でこの人はこの関さん年齢聞いてるんだけど、ここにないからこの人ブロックしてくれるんですよ。これ戻っちゃ出てないのが注目なんですけど、ほんでですね、こう書く、この人が書きますね。そうするとですね、書かれたときにブロックが解除されてこの人にデータが来るっていうので、こう待ち合わせができるよとかあって、まあそういうので、そういうのをいろいろ組み合わせるといろんな処理が記述できて面白いっていう。で安全なカウンターの例とかあるんですけど、それは流してですね、流してもらってみようかな、流してしまいましょう。で、気を取り直してですね、フロントと URI って最初に説明し、最初の方に説明したんですけど、 DRuby だと少なくとも一つの URI を知らないとそのシステムに参加することができないんですね。その1個でも知っちゃえばその人にいろいろ聞けば次の参照をたどることができるんですけど、例えばこれじゃな、じゃあ名前サーバーを置けばいいじゃんとかよく言うんですけど、でも名前サーバーの URI いるんでしょうみたいな。で結局誰かのことを知らなくても動けないです。でそれをどうしようっていうので、タップルスペースをベースにですね、リングっていうのを作って実験してるっていうか、したまま掘ってあるみたいなやつなんですけど、名前サーバーのことすら知らずに動きたいんだよっていうのが動機で、あのリングがそのまま提供するのは、そのネットワーク上に置いてあるタップルスペースを探す仕掛けなんですね。あとそこのタップルスペースに自分のサービスや誰かのサービスを登録するような決め事、あとな、まあいいや、じゃあリングフィンガーっていうのがあって、近くのタップルスペースを探してくれます。で UDP でブロードキャストして結局をもらうんですけど、リングの参加者は何にするかっていうと、自分のネットワークに近いタップルスペースを探してみようかなって探してですね、見つかったら自分のサービスを登録するであるとか、あるいは必要なサービスを取得するということをして、その分散システムに入っていきます。で通常は URI がいるんだけど、この仕掛けだと URI がなくても動くんだよっていうんですけど、例えばそこだとですね、あそれでかつ参加者がこけた時どうするんだよとかっていうのがあって、参加者の寿命っていうのは有効期限っていうのをタップに有効期限をつけることで なんとなく動くような仕掛けを用意してあります。有効期限というのはタプルに対して寿命があって、タプルの期限が来る前に誰かが更新しなければそのタプルが消えてしまうという仕掛けです。だから自分が登録したタプルに対してずっと更新し続けなければそのタプルが消えてしまうので、こけたら消えてくれるというの、まあ、実験は割愛なんですけど、ですね、DDB オルグのページを作るためにこれが動いていて、何してるかというと Webrick、まあ、皆さん Webrick 使ってらっしゃると思うんですけど、 Webrick に自分のサービスを埋めるのに使ったりとか、あと中で使った RWiki に対して RWiki の URL も探さずにもう実行時に見つけることができるとか、あとさっきのこけたサービスに対応できるようになっているので、起動順序を気にしないで例えばこいつだけ再起動したとかこいつだけ再起動したいということができるようになりました。で、まあ、これは公開されてないような気もするな、されてるのかな、まあいいな、まあ、こういうのができています。なんかこれは2年か3年ぐらい前の C のソフトウェアシンポジウムで喋らせてもらったので、そのスライドもきっとどっかにあると思います。で、やっとですね、こう未来を語ろうかな。ここまでが昔話だったかな。あやさんがちょっとドラセフ4の話をされてたと思うんですけど、同じようなプロキシネタでプロセスの中で通信し合うのが ARB っていうやつで、サンドボックスを作りたかったんですよ。で、ドルセーフが4のやつだとどの資源も触ることができないので、ログを残すこともできないじゃないですか。てか、前田さんに喋ってるんですけど。で、それでそのログを残すっていうサービスをそのドルセーフが4の人に対して公開してあげて、ある回数だけアクセスができるとかっていうのをやってたんですけど、ドルセーフ4がダメだよねっていうのでそれきりになっている。もうあともう30秒ですね。じゃあ重要な点をもう一度再確認したいんですけどもう取り留めもなくというか全然時間が何だったんですけど、重要な点をもう一度言いますと、これ本が昨年の夏に出ているので買った方がいいです。なぜかというとまだ初版が買えるからじゃあ以上です。
どうもありがとうございました。では 2、3人ぐらいだけ質問を受け付けれるかと思いますけれども、はい、どうぞ。
あ、森脇です。今の DLB だとあのサーバー側がシングルポイントオブフェラーになってしまうので、寿命がやっぱりそこでマシンがトラブっちゃうと尽きてしまうんですね。それを複数に分散、マスターをこう分散できるような仕組みがあればフロー不死を手に入れられると思うんですけども、そういうような拡張のプランだとかアイディアとかありますでしょうか。
今聞いたんでこれからじゃあなんかネタを考えます
自分もやってみたいなと思っても特にアイディアがないので、もし何かプランがあれば。
プランはないけど、
あ、そう、そのなんかアイデアが頻度があれば、は
い、話しましょう後で、
はい、お願いします。
ありがとうございます。あ、ではこちらお願いします。
イエゴイと申します。リンダの方でですね、タプルスペースを利用する側、タプルスペースを管理している側はそのタプルがどこに所属しているかというのは深くは意識しないという感じだと思うんですけれども、そこをなんとか、そこに登録している側の方でハートビートを送るであるとか、あるいはもうプロセスが死にそうな時にもうダメだと言ってあらかじめ伝えておくとかするとなんか効率が上がりそうなんですけど、その辺はどうなっているんでしょうか。
今のリンダであるとリンダのタプルを登録した人に対してタプルのエントリーっていう参照が変えるようになっています。タプルエントリーに対してあのキャンセルすることができて、リンダ上に置いてあるタプルを自分が登録したタプルはキャンセルすることができる。あとその有効期限をつけることができているんですけど、それは実際には登録した側への参照が入るんですね。だからそのもうすぐ期限が来るぜっていう時に 消えちゃっていいのっていうような質問をするような仕掛けが入っています。大丈夫ですか。
はい、ありがとうございます。ぜひ使ってみます。
あ、どうもありがとうございました。ではこれで関さんの発表を終了いたします。ありがとうございました。